Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第259回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も直子さんにミモコールミステリーの続きを読んでいただきます。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日は直子さんと二人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ミモコールミステリー今日はね4回目ということで、はい、で全部で5回にわたってね、はい、お届けする予定なんです。で今日はその4回目ということの、ね、うん、はい、いよいよこうちょっとクライマックスが近づいてきているかなと思います。
そうですね、
はい、どんな展開が待っているのか楽しみですけど、うん、はい、ではね、直子さんの読んでいただく前に、うん、いつものように前回のお話のおさらいをお願いできますか。
はい、はい、ですね、生田一之助と美奈子夫婦、はい、この夫婦がいたんですけれども、その夫婦が、惨殺されるという事件が起きました。そうでした、ね、
はい、
そして早速捜査が始まったんですけれども、はい、この捜査かなり困難を極めたんです、
はい、
というのは村の者たちが、捜査員の聞き込みにあまり協力的でなくって、うん、あまり多くを語らない、うん、という感じだったんですね、うん、ちょっと閉鎖的な地域なのかなというのを匂わしてますけど。
なるほど。
そして犯人像なんですけれども、はい、おそらく釣り金マントの男で、
はい、
あの家紋の入った生田家の家紋入りの提灯を持っていて、はい、そして凶器は山芋掘りの鉄棒だと、
はい、
そこまで推測できて、はい、これらの手がかりがあるにもかかわらず、うん、この事件は迷宮入り。
迷宮入り、はい、
なってしまうというところで終わっております。
いつもすごくわかりやすいあらすじをね教えていただいてますけども、はい、とても証拠は上がっているのに、ええ、迷宮入り、
はい、なんか届きそう、犯人に届きそうなんだけど実際のその確たる証拠が出てこない。
なるほど、
はい、山芋掘り の、 その鉄棒も出してもらう、村の人に出してもらうんだけど、その結婚のルミナノール反応
難しい
それにも全然反応しない、で提灯も見つからない、
見つからない、はい、
ということ
です。すごく狭い世界で起きたことですし、はい、証拠もたくさんあるのに、はい、どうしてもわからないという、
そうなんです、
すごく不思議な事件ですっていうところまでが今まででしたね、
はい、
3話まで で、
はいはい、
で今日はこの4話ということなので、はいはい、分からないで終わっているので、うん、この先どうなるのかなっていうのが、はい、多分聞いてくださってる人はちょっと想像ができない内容になっていると思うので、うん、はい、ちょっとね早速聞いていただいて、
はい
はい、あのなんで分かんないんだというところも分かってくるのかな、分かんないのかな、
まだ分からない、まだ分からないかも。
分かりました、
はい、第4話はですね、はい、あの残された娘のゆきおちゃん、
はい、ゆきおちゃん、はい、
5歳の女の子、
はい、
その子のその後の話といきなりもう13年後に
行きます。もうすごく時間が経ってしまう、はい、13年でいうとね、若い子供にとってはもう随分境遇が変わってしまう、はい、5歳だったので13年、18歳、
18歳、はい、
もう お姉さんですよね。
そうです
ね、
も う、
はい、もう何でも分かっている、
立派に成長
されて、立派に成長されて、はい、じゃあこの13年後の、
はい
はい、あの姿をちょっと見ながら、はい、皆さんも聞いていただけたらなというところですね。
はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。それでは直子さんに家紋の第3話を読んで、あ、第4話ですね今日ね、はいはい、読んでいただきます。よろしくお願いします。
家紋第4話、松本清張。それから13年たった。幸代は18歳になった。彼女は九州の福岡にいた。両親をいっぺんに失ったので、本家をはじめ他の分家でも彼女を引き取ると言ったが、そのいずれも子だくさんであった。もちろん幸代一人を置いたところで生活には困りはしない。ただ家庭の融和の点から、どの家でも多少の躊躇がないでもなかった。福岡は分家の次男に来ている嫁の実家であった。商売はせんべいの製造元だった。せんべいを焼いておろすのである。博多にわかの面にかたどったのがこの地の名物だった。その家は嫁に行った娘のほかに子はなかった。幸代はかわいがられて育った。小学校から高校と進み、今年からは女子大に行っている。元の女専で土地では名門校だった。幸代は高校まで首席で通した。その間故郷の北陸には二度しか帰っていなかった。それも福岡に行って1年後と4年後だった。だからまだ小さい時である。本家に泊まったが、両方とも2晩しか寝なかった。故郷がどうしても好きになれなかった。幸代も両親の悲劇のことは聞いていた。5歳の頃だとうっすらと物心がついている。両親がどのような最後を遂げたかは、特に人が教えてくれなくとも子供心にも察しがついていた。両親がいなくなった直後、あの頃の家には知らないおじさんがいっぱい出入りし、巡査も混じっていた。来る人が幸代を見て、この子がかわいそうだと言い、 隣のおふさというおばさんが母のいなくなった晩のことを話すのをそばで聞いていた。その話はいつも同じで、私が引き止めなかったらこの子まで殺されるところだったよと自慢そうに言っていた。正確にその事件を養父から聞いたのは2年前の16の時だった。幸代が頼んで教えてもらったのである。
不思議なことやな、とうとう犯人は分からずじまいになった。まだ生きとればこの日本のどこかに何食わぬ顔して暮らしとるはずばってんな。
養父は詳しく説明した上でそう言った。幸代は両親を殺した犯人がどこかで生活していても、それに対して別に憎しみは湧かなかった。幼い時のことで実感はなかった。両親との生活が淡い記憶でしか残っていないせいもあろう、かえってこの日本のどこかの土地にその犯人が生きて暮らしていることがキーに感じられた。養父の話では犯人は背の高い男で、マントを頭巾ごとかぶり、雪の夜に家紋入りの提灯を持って父と母とを別々に迎えに来たという。すると幸代には闇の中に父と母とを死での旅に案内した背の高い男が北欧の童話の中に出てくるような神秘さで浮き上がってくるのだった。その男がこの日本のどこかに今も住んでいる。その土地もわからず彼の顔もわからないことがかえって悪霊的にさえ思えた。本家の生田宗右衛門が73で死んだのはその年の秋であった。幸代は行きたくなかったが、本家のことだからと養父母が勧めるので仕方なく村に帰った。前に戻った時から9年ぶりだった。宗右衛門の葬式は終わっていた。幸代にはぼんやりとした記憶があるだけで個人の顔もよくわからなかった。女房の杉は10年前に死んでいる。幸代は養父母の娘が嫁に来ている分家に泊まった。5つまで育った家は他人のものになって建て替えられていた。その隣のおふさも3年前に死んでいた。せっかく戻ってきたのだからといって、分家では幸代の両親の供養を徳蓮寺に頼んだ。両親の遺灰はこの分家の仏壇に並べられてあった。昼の2時ごろ、徳蓮寺から黒い着物を着た50過ぎの坊さんが風呂敷包みを持って分家にやってきた。
ああ、立派に成人なさって、いい娘さんになられましたな。これでは道でお会いしてもわかりませんな。我々が年を取るはずです。
坊さんは茶を飲みながら、幸代の顔をしげしげと見ながら言った。徳蓮寺の住職の新天だった。住職が、別間で風呂敷包みの中の袈裟と着替えをしているとき、この家の老人が幸代に教えた。
あんたのお父さんとお母さんが亡くなったときにはな、あの新天さんが徳蓮寺の院大でな、その時の住職の絵海さんが8年前に死んだので、後を継がれたのじゃ。
幸代はその話で思い出した。両親が殺された日は報恩講の7日目だった。父はその晩他の人と一緒に徳蓮寺でごちそうになり、 8時半頃に家に戻った。住職も院代も団と総代というので皆に酒を勧めて勤めたという。するとその頃院代だったこの新天は寺で父をもてなしたのだ。幸代は九州の養父が語ってくれた話を思い出しながら仏壇に金色の袈裟姿で読経している住職の後ろ頭を見ていた。住職の新天は幸代よりも背が少し低かった。読経は念入りで1時間半はたっぷりと続いた。供養が済むと住職は出された酒を少し飲んだ。彼は幸代を悲しませないためか両親のことは話さなかった。40分くらいすると袈裟を包んだ風呂敷を抱えて出て行った。住職が帰った後老人は43歳の息子と酒を飲みながら言った。
新天さんも院代の時は女のことで噂が多かったが、さすがに年をとってすっかりいいじいさんになってしもうたの。
息子は何か言いかけたが、幸代が横にいるのに気づいてか口を閉じた。老人も黙った。あくる日、幸代は嫁と一緒に自転車で芝山形のそばまで遊びに行った。途中は新しくできた県道で川土手の小道は廃道となり、黄色い草に覆われていた。そこが幸代の両親の殺された弁慶土手だが、嫁は教えなかった。秋の北陸の方は冷たい色の水をたたえてひっそりとしていた。両岸の松林の間に紅葉がわずかに残っているだけで、雑木林はほとんど梢だけになり隙間が多かった。水辺に枯れた足の群れがあったが、その水影は少しも動かなかった。あそこに徳蓮寺さんが通っていなさる。38歳の分家の嫁は指を上げた。型といってもここは川のように狭く、対岸は間近だった。その向こう岸の土手の上に道があるのだろう。黒い着物を着た坊さんが一人、うつむき加減に歩いていた。昨日土橋に来てくれた新天であった。先方は、こちらに気づかずに歩みを続けていた。水の上にその背の低い影が逆さまに移動していた。どんよりと曇った日で、あたりの黄色い風景の沈む寒々とした中を、坊さんのたった一つの黒い姿が小さく動いていた。幸代はその姿を見て、ずっと前夢の中でこれと同じ場面を見たような気がした。
With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.
ありがとうございました。
ありがとうございました。
直子さんに家紋の第4話を読んでいただきました。
はい。
なんだか、うん、いろんなことが想像される、
はい
ねええ、でこの後も5話で、はい、いろんなことが分かってくる、
分かってきます、
きますね、それをちょっと暗示させるような4話でしたけど、はいはい、ちょっとね一つずつこう私が あ、はい、あの聞きながら思ったことを解決していきたいなと思います。 ありがとうございます、
はい、
でまずね18歳になった、さっきゆきおちゃんは、はい、の13年経って18歳になっていますっていう話はね、はい、長野さんから聞いてましたが、はい、なんと九州に、
あそうなんです、
ね、福岡にいます、はい、松本清張さんって九州のご出身でしたよね、
はい、はい、あの小倉の方にお住まいで、
えそうなんです、はい、だから九州 の、 あの地名とかはよくご存知ですよ ね、 すねきっとね、
はい、
まあ、でも九州のことはそんなに詳しく出てはいない、うん、なんか博多のなんだっけ、
うん、おせんべい、博多にわかのこれ有名な、
そうなんですね、
にわかせんべいっていうのを売ってるんですよ、お土産で
にわかせんべい、
目から鼻から上のこの目の部分だけがあのかたどられた、
は
あ、おあの瓦せんべいに近いかな、
おせんべ い、
おせんべい
甘い
甘い感じの、ええ、あのちょっと固めの、
あ固い、
はい、
でこのおせんべい屋さんにもらわれて、
はい、そうですね、
行っていますということですよね、はいはい、でゆきおちゃんはすごい可愛がられて育ったので、うん、あの何不自由なく、で本当はかわいそうですよね、お父さんとお母さんと急に、あの亡くなられたので、はい、すごいかわいそうなんですけど、ちゃんといい人にもらわれて、うん、可愛がられて育っているし、はい、であの今は今大学生ですね、女子大生です、
そうです
なので、はい、まあ、今は幸せにお暮らしですね、
そうです ね、
はい、ちょっとこれほっとしました、
あ、はいね、よかったなって思いますね、
はい、はい、思いました、
はい、
で、この元々のゆきおちゃんが住んでいた、うん、あの北陸の方のお家も、
はい、
あのみんなどこへもらわれてもいいんだけども、
うん、
ちょっとね、一人だけ本当の子じゃないとかっていうことで、
そうです ね、 ね、あの新しい兄弟ができちゃうよりは、うんうんうん、一人っ子としての方がいいのかな、
うん、いいのかなっていうことで、うん、この九州にもらわれていきました、うんうん、だけどね、はい、あんまり、故郷に帰っていないっていうところもいろいろ書かれていましたよね、
はい、
まあ、でもそうだろうな、あんまりねいい思い出がないので、
そうですね、
あのそんなに帰りたくもないし、であんまり記憶もね5歳ちっちゃかったので、あの覚えてないので、まあ、帰るあの用事もなかった、
そうですね、周りの人も書ける言葉が多分、
ね、そうですよね、
ゆきおちゃんに何を言ってあげたらいいかっていうのも
そうですよ、ね、
あったでしょうし、
ね、はい、そうなんですよね、だけど、生田総右衛門さん何回も、ね、出てきてましたけど、本家の彼、
はいはい、
が73歳で亡くなりました、はい、ということで、そのお葬式に、うん、やむなく北陸に行きましたね、でそこからその北陸 の、 この生田家 の、 あの背景みたいなのが出てきましたけど、はい、たくさん亡くなってますね、
そうなんです、
はい、ね、
あの当時のことを知ってる人が、うん、ね、どんどんなくなっちゃって、
ほとんどいなくなっちゃって、
奥さんの杉が、
そうですね、杉さんが危篤と言って呼び出されて、
もともと体が丈夫な方ではなかったので、ね、
まあ、なので、まあ、はい、あのそれより後に亡くなった、すぐ亡くなったんだなんていうことは、はい、まあ、これは致し方ないこととしましたけども、はいはいはい、びっくりしたのは、はい、お隣の奥さんも、は
い、そうなんです、
ね、亡くなって、
重要参考人が、はい、
亡くなっている、はい、ということで、おふささんお若くて亡くなったのかな、
そう、あのでしょう ね、
ね、
あの、まあ、おばさんっていう出方でしたけど、多分そんなに 年ってないと思います、
若くなかったんですかね、その時に ね、 あ、
はい、
ね、でもあのそんなに長生きしてらっしゃることはないということ、うん、はい、でなんかそれがちょっと引っかかったんですけどそれは関係ないのかな
そうです ね、 で、まあ、解決につながこの方の証言も解決にはつ
ながってないですもんね、はい、そうですよね、はい、で故郷の葬式に帰ったところで、うん、まあ、登場人物としては、はい、この新天さん、
はい、
出てきました、
出てきました
ね、ですね、はい、お坊さんです、
はい、
で多分そのお父さん、幸男さんのお父さんが亡くなった日に、うん、この徳蓮寺で、
はい、
この新天さんもあのもてなした
っていうことも、はい、あの知ってる、このゆきおちゃんは知ってる、
もう本当に詳しくね聞いて、ね、教えてもらってますね、
はい、そうですよね、はい、そあの九州の養父っていうね、うん、はい、あのお父さんが教えてくれましたと、はい、いうことで、この新天さんのことについて少し詳しく書いてありますよね、はい、あの、はい、ゆきおさんよりも背が低いっていうことは、うん、女の子より背が低いということは、あの男の人にしては、
うん、小柄ですよ ね
小柄です、っていうことも
分かります、倒してるから多分座ってる状態でも低いから
ですよ、ね、あ、そうかそうですよね、1時間半も経って度胸はしないですよね、でも低かったということなの で、まあ、だいぶ低い、はい、っていうことですね、と思いますね、はい、でも一番あの衝撃なのは、あの住職が帰った後、はい、まあ、そのお家の老人が、はい、まあ、43歳の息子、これ年関係あるんですか、この43歳と。
いや別にない、関係はないですね、
またそれぐらいの年の息子さんのお父さんなんで、はい、老人ですよね、きっとね、
そうですね、
はい、であのこの問題、この老人の発言、このセリフが、新天さんも院大の時は女のことで噂が多かったが、さすがに年を取ってすっかりいいじいさん、じいさんっていうほどの年じゃないと思うんですけどあのそれはちょっと衝撃だったんですけど、これちょっと新しい事実、はい、
そうなん
ですよね、
そうなんです、ね、警察には何も言わないのに人たちが、
ね、
うちうちでは言っちゃうんだみたいな、
本当は言ってるんですよね、きっとね、はい、でも警察には言わない、
はい、
で息子は何か言いかけたがってことは、うん、息子さんも何か知ってる
っぽいですよね、
ですよね、
この一文気になりますね、
これ気になります、はい、で幸男が横にいるのに気がついてくじを閉じた、
はい、
って書いてますので、はい、幸男さん何か関係のあることを言おうとしているのでは
ない
か、
鋭いですね、
ね、はい、聞いてくださっている、うん、はい、あの方もそう思ってらっしゃる、はい、思うんですよね、でも最後のこの今日読んでもらった最後のところは、この新天さんが 川沿いを歩いているところを見て、うん、
はい、
なんかこの同じ場面を見たような気がした、
デジャブ感が、
ね、そこで終わってます、
もう気になる、
ね、
はい、
もう多分あの毎週っていうか、毎回聞いてくださってるあのリスナーの皆さんはそこで終わるんかいっていうところだと思うんですけども、はい、もうさすがにね最後5話、はい、ではこれが何か進展していくのではないかなと、
そうですね、
思っております、
はい、お楽しみ、
そうですねここのところ、はい、ちょっとお楽しみをしていただけたらなと思います、
はい、
この後直子さんにもねちょっとお聞きしたいと思いますで今日はの家紋の第4話を直子さんに読んでいただきました、ありがとうございました。
I'm flying into your dream
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
宝箱ブルーミングストーリ
ー、じゃあね、もう5話待ち遠しいところなんですけども、はい、南子さんがね一言何か教えていただくことがあるということでございますので、はい、お願いできますか。
あ、はい、あのゆきおちゃんなんですけど、はい、ゆきおちゃん一言も喋ってないんですけど、
あ
のゆきおちゃんね、あの高校まで首席で通した、ね、
南子さんと一緒です。
あ、いや、はい、私は首席じゃないです、はい、あのとっても賢いお嬢さんのよう で、ね、またこの賢さが第5話で、
はい、
彼女のひらめきにつながっていくんじゃないかなって私はちょっと思うんですけど。
なるほど、頭のいいお嬢さんが、
はい、
何かこう手がかりを、
はい、
あの警察にも分かんなかったことを、
うん、あ、はい、
突き進んでいく、突き止めていくということ、
はい、鋭いです。
リスナーの皆さん楽しみです。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。